おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。最初のニュースは GitHub コパイロットに関する話題です。
これはですね、新しい AI モデルキミ K3 が GitHub コパイロットで使えるようになったという発表なんです。
へえ、 GitHub コパイロってもともといろいろな AI モデルを選べるんですか？
ええ、そうなんですよ。複数のモデルから好きなものを選んで使える仕組みです。今回はその選択肢が一つ増えたってことですね。
なるほど。でも要点には展開を一時停止中って書いてありますね。何かあったんですか？
そうなんです。土台になっている GitHub Actions というシステムで障害が起きてしまったんです。安定した提供を優先して一旦止めているんですよ。
あ、そうなんですね。無理に動かし続けるより止める判断をしたってことですね。
おっしゃる通りです。問題が解決したら展開を再開する予定だそうですよ。飲食店が設備トラブルで一時休業するのと似た感覚ですね。
面白いですね。利用している人は今どうすればいいんでしょうか？
GitHub 公式ブログで展開状況を確認するのがおすすめですね。合わせてアクションズの障害情報もチェックしておくと安心だと思います。
続いてのニュースです。音声 AI って高齢の方だと認識精度が落ちるイメージがあるんですけど、実際はどうなんでしょう？
それがですね、意外な結果が出ているんですよ。 GitHub で公開された ASR エイジギャップという検証プロジェクトがあるんです。 ASR、 つまり音声認識そのものは話者の年齢による精度低下がほとんどないそうなんです。
え、そうなんですか？もっと年配の方だと聞き取りにくくなるのかと思っていました。
ええ、そこがこの調査の面白いところです。認識精度は問題ないんです。ただ、会話の間代、専門的にはターンテイキングって呼ぶんですけど、これが2から5倍も悪化するらしいんですよ。
間合いですか？それって具体的にはどういうことなんでしょう？
例えば、会話中に、って間が空いたとき、司会が、もう話し終わったな、って早とちりして、割り込んでしまうイメージです。高齢の方は、話すペースや間の取り方が違いますよね。なので、そこを司会が間違えやすいってことなんですよ。
なるほど。聞き取れているのに、会話のタイミングがずれちゃうんですね。それは、地味に困りそうです。
いいところに気づきましたね。実際、高齢者向けのサービスで音声エージェントを使う場合、認識精度だけ見ていても不十分ってことなんです。
ということは、開発する側は間の取り方の違いも意識して作らないといけないってことなんですね。
おっしゃる通りです。発話が終わったかどうかを判断するロジックを年齢層ごとにテストした方がいい。そういう話につながってくるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話話題からですね。ラテン語と AI を組み合わせた研究があるみたいです。
ええ、これが面白いんですよ。オタワ大学のチームが古典ラテン語の文章から人名や地名を見つける研究コンテストに参加したんです。
え、ラテン語の人名や地名を見つけるって、そんなこと AI にできるんですか？
これが NER、固有表現抽出っていう技術なんです。文章の中から人名や地名を自動で見分けます。今回は大きく11種類。細かく分けると28種類に分類する2つの課題に挑戦したそうです。
へえ、でもラテン語って今は使われていないですよね。 データが少なそうですけど、大丈夫なんですか？
そこがポイントで、転移学習っていう方法を使ったんです。例えるなら、英語が得意な人が、その知識を活かして、スペイン語も少し理解できるようになる感覚ですね。LLM、大規模言語モデルがすでに持っている言語の知識を、ラテン語にも応用したってことなんです。
ああ、そういうことなんですね。人が一つ一つ注釈をつけるのは大変そうですもんね。
ええ、まさに専門知識を持った人がラテン語に注釈をつけるのはコストが高いですからね。そこで既存の AI の知識を借りようという発想なんです。デジタル化された古典資料が増えている今、こうした研究がすごく大事になってきているんですよ。
ああ、そういうことなんですね。これって古典語の研究だけではなくて、他の分野にも広がりそうですね。
まさにそこなんです。データが少ない言語の研究全般に、この転移学習の考え方が広がっていく可能性があるって言われています。人文学と AI 技術が手を組む面白い流れですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。Amazon Bedrock Agent Core っていうサービスに新しい仕組みが追加されたそうですね。
そうなんですよ。テンポラルポリシーっていう時系列を考慮した認可の仕組みが追加されたんです。簡単に言うと、AI エージェントの過去の行動履歴を見て、次の作業を許可するかどうか判断できるようになったんです。
え？そうなんですか？今までは履歴を見ていなかったんですか？
これまでは、一回一回の作業ごとに単発で権限をチェックする形だったんです。ただ、AI エージェントが自分でいくつもの作業を続けてこなす場面が増えてきて、それだけだと不十分になってきたんですね。
ああ、そういうことなんですね。例えば、どんな時に困るんですか？
例えば、経費精算のような業務を想像してみてください。本来は、申請の後に承認があって、初めて支払いができるはずですよね。この順番を守らせないと、記録を後から捏造されてしまう恐れがあるんです。
面白いですね。順番を守らせる仕組みってことなんですね。他にはどんなことができるんですか？
金額に上限を設けたり、高額な処理の時だけ人の承認を必ず挟むように設定したりもできるんです。金融のような分野でも安心してエージェントを使いやすくなりますね。
わあ、それは知りませんでした。企業が AI エージェントを使う時の安心材料になりそうですね。
はい、そうなんです。複雑な業務を任せる前に、履歴を使った認可ルールをどう設計するか考えておく価値がありますね。
続いてのニュースです。Google DeepMind で人材が流出しているという話題です。これはちょっと意外でした。
これはですね、CEO デニス・ハサビス氏が現場の運営からおよそ1年前に距離を置いたと報じられているんです。ご本人は自分を研究者だと考えていて、経営者としての役割にはちょっと距離を感じているようなんですよね。
あ、そうなんですね。トップの人が経営から離れているというのは、社内ではかなり大きな話ですよね。
ええ。まさに、それに加えて、研究者たちは TPU チップへのアクセスが限られていることにも、不満を持っているそうなんです。TPU というのは AI の計算処理を高速で行うための専用チップのことですね。
え、それは意外ですね。自分の会社のチップなのに使いづらいってことなんですか？
その通りなんですよ。しかも、アンソロピックのような外部の会社が Google クラウド経由で同じチップを購入できる状況なんです。身近な例で言うと、自社の食堂なのに、社員より外部の来客の方が優先的に席を取れてしまうような感じですね。
それは社内の研究者からするともやもやしますよね。他にも原因はあるんですか？
チップ不足に加えて利害の対立、それから組織の官僚的な体制です。この三つが人材流出の背景にあると見られています。優秀な研究者ほど研究スピードを重視するので、こうした環境への不満が他社への移籍につながりやすいんですね。
ほう、チップの配分とか組織の意思決定のスピードってそんなに人の動きに直結するものなんですね。
ええ、直結するんです。AI 開発の競争が激しい今、計算資源の配分ルールをはっきりさせることが大切です。それから現場の声を経営に反映する仕組みも見直さないとですね。組織にとってすごく大事になってきているんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。